本日は日本宣教の秘訣はパウロのアテネ説教にあるというお話をさせていただきます。先週は使徒言行録16章から世界宣教のパラダイム転換、そして私たちが使命を果たすときに神様が奇跡を成してくださるということを学びました。ここで巻末の聖書の巻末にある地図8番パウロの宣教旅行の地図をしばらく開いておいていただければと思います。8番のパウロの宣教旅行です。使徒言行録の16章は使徒パウロが諸アジアのトロアスでマケドニア人の幻を見てエーゲ海を渡り西の方に左の方に行ってヨーロッパ大陸で宣教を始めた部分です。でこのヨーロッパ大陸にギリシャ正教が起こりまたカトリック教会が起こったと、そのきっかけになったのが16章でした。そして16章にもう一つある特徴を振り返ってみると、突然私たちという言葉が出てくるところです。もちろん私たちというのはパウロを中心とした宣教者の一群を指しますけれども、そこに私たちという以上はこの使徒言行録を記した医者のルカが含まれるということに注目したいと思います。しかしこのルカはフィリピの町にそのままとどまってしまいますので、17章18章では私たちという言葉がもう出てきません。そして17章に今日は入りますけれども、牢獄から釈放されたパウロが、そしてシラスがテサロニケ、次にベレア、そしてアテネにたどり着いた話です。先ほど地図の8番ご覧いただきましたけれども、地図の9番パウロのローマへの旅というところをご覧いただければと思います。フィリピとその西のテサロニケという2つの町はローマが作った、地図にはないんですけれども、エグナティア街道という古い高速道路で結ばれていました。当時は新しかった高速道路です。この街道というのはマケドニアを東西一直線で貫く1200キロに及ぶ石の舗装道路でした。西の端に起点がありまして、アドリア海に面するドラキウムという町から始まって、東は黒海に面するイスタンブールにまで伸びている、そういう高速道路でした。で、全ての道はローマに通ずという通りに、ローマから見てみそこを見てみたいと思うんですけれども、イタリア半島はよく長靴に例えられますけれども、そうすると膝のあたりにローマがあります。でそこから有名なアッピア街道という高速道路が長靴のかかとのあたりまで375キロ伸びています。でそこから海をアドリア海海を渡って対岸のマケドニアの町ドラキウムに船でたどり着けば、先ほどのエグナティア街道1200キロを通って黒海のあるイスタンブール、コンスタンティノープル、もしくはビザンチウム、同じ町の名前ですけれども、その黒海の町まで行けるようになっています。どのぐらい時間がかかるかというと、ローマからその長靴のかかとのブルンディシウムまで7日間、アドリア海を渡ってマケドニアを横断してイスタンブールまで25日、シリアのアンティオキア、これパウロたちが送り出された教会、そこまで40日、ローマから40日、そしてさらに南下してエジプトのアレクサンドリアまで、だいたいローマから55日かかる、馬を使っての距離ですけれどもと言われています。 このように高度な交通網が発達した中で、パウロたちは世界宣教を始めたのだということを思い返したいと思います。で、道路の話ですけれども、ローマが作った舗装道路というのは歩道、両側の歩道と車道で構成されています。車道の表面の石は薄っぺらい石ではなくて、分厚い重量のある石が道の表面に置いてありました。軍隊の移動、長い月日にも耐えられるものになっていました。で、車道を作るときには最大で深さ2メートル下まで掘り出して、表面の分厚い石の下には三層構造の石とか砂利が敷かれていますので、水はけが非常に良かったようです。幅は歩道を含めて6メートルなんですけれども、車道は片側2メートルですので、両側合わせて車道が4メートルの幅という道路でした。馬車2台がすれ違って余裕がある、そういう広さです。で、この舗装道路の幅が世界標準となって2000年後の今日にも影響を与えています。道路の幅が2メートルということですので、日本では5ナンバーの車でしたら 1.7 メートルまで、3ナンバーの車でしたら 2.5 メートルまでというふうに、自動車の幅を決めるものとなっています。またローマ人は道路法に従って、幹線道路には起点から 1.5キロごとに道路標識を立てていました。円柱の石を道路際に立ててありました。 1.5 キロごとです。どうしてそうなるかというと、人が片足ずつというか両足で1000歩ずつ歩いた距離が 1.5 メートルになったからです。1000というのはラテン語でミレというふうに言います。で、それがですね、無理して英語の人たちがそれを読むとマイルっていうふうに読めます。1マイルは 1.6 キロですよね。それは片足ずつ両足で1000歩歩いた距離です。でも実際に英語では 1.6 キロ、ちょっと長いんですけど、ローマ人はちょっと小柄ですので 1.5 キロ、アングロサクソンの人たちは大柄ですので 1.6 キロだと、そういうことだと思います。千歩、千という意味で、マイルという言葉ができているようです。それで、この道路が、高速道路が世界を、地中海世界を覆いました。パウロがこのフィリピの町、テサロニカの町に行った、さらに67年ぐらい後の段階、期限にして117年の段階ですけれども、その道路が東はクウェートのアラビア海にまで達しています。南はアフリカ大陸、西はポルトガル、北はイギリスの中北部にまで、5番の目のように、というかこうアメーバのようにこう張り巡らされている状態でした。主な幹線道路だけでも9万キロ近いということですので、地球を2周以上できる距離の高速道路をローマが作った。こういう環境の中で世界宣教がなされていったわけです。使徒言行録の17章にここで戻ります。パウロとシラスは金の採掘で有名なフィリピの町で牢屋から釈放されて、それでその舗装道路エグナティア街道を西に100キロ以上進み、テサロニケの町に到着しました。テサロニケというのはマケドニアがですね、北方から来たテッサリア人と戦って、アレクサンダー大王のお父様フィリッポス2世が勝利した、勝利2系と言いますけども、靴のメーカーナイキっていうのは2系から来てるんですけど、そのテッサリア2系、テッサリ2系ということでテサロニケという町になりました。で、ここはそのエグナティア街道が通っているわけですから交通の要衝で、陸路でも海路でも 国際貿易の起点拠点として、流行りました。紀元前4世紀から今日に至るまで2000数百年の間、大事な主要な都市として栄えました。パウロはこの町で、ユダヤ人の街道に入って、イエス様こそメシアだということを3回の安息日に土曜日にわたって論証して大反響を招いたわけです。ユダヤ人の一部が信じたのみならず、ユダヤ人街道で信仰生活をしていたギリシャ人も、またかなりの数に上る主だった女性たちも、イエス様を救い主として受け入れました。大きな祝福を得ました。パウロとシラスはテサロニケでとても愛されたわけです。ところが前回の宣教旅行と同様に、イエス様を信じられないユダヤ人が街道にはいたので、彼らにとても妬まれて、彼らは広場にたむろするならず者を抱き込んで暴動を起こし、町を混乱させました。兄弟たちによってパウロとシラスはさらに西の町ベレアに夜のうちに送り出されました。次の町ベレアですけれども、ユダヤ人街道でまたパウロは熱心に語りました。そうするとパウロの言葉がとてもよく人々のユダヤ人の心に、この町のユダヤ人の心には響いたものです。本当にパウロが言っている通りなのか、彼らは熱心に旧約聖書を紐解いて、確かにそうだ、確かにそうだっていうふうに調べるという素直なユダヤ人がこのベレアにはいました。多くの人が信じ、ユダヤ人の上流婦人や男たちも少なからず信仰に入ったと記録されています。ところが先ほどのテサロニケから、彼らも百何十キロ道を歩いて、もしくは馬に乗ってやってきて、この町の人たちを扇動しました。あいつらは悪いやつだというふうに彼らユダヤ人が来て、この町を混乱させたのです。それでシラスとテモテだけがベレアの町に残り、パウロはアテネに海海路船に乗って送り出されるということになりました。ベレアから海岸までは約30キロ、そしてその後エーゲ海を400キロ移動して、パウロはアテネにたどり着くわけです。400キロといえば、今で言えば神戸から大分までが411キロということです。今であれば夜の船に乗って次の朝には大分に着くようですけれども、当時は風と人間の力で船を移動させたわけですから、何倍か時間がかかったに違いありません。こうしてやってきたのが、パウロが一人でやってきたのが、話をすることになったのがアテネの町でした。アテネというのは女神のアテナから命名された町です。アテナは知恵と芸術と戦争の戦略を司る女神です。で、この町は古くは石器時代ですけれども、紀元前3000年頃に後にパルテノン神殿が作られるアクロポリスというところに人が住み始めて町が起こります。時代は下って紀元前6世紀の初め、ソロンの改革によって家柄によらない民主政治というものが初めて、世界で初めて導入されます。それまで世界では国の行く末というのは王様が勝手に決める、もしくは有力貴族が勝手に決めるということで、町の人たちの意見が反映されることはなかったんですけれども、ソロンはここで初めて400人からなる資産家、400人からなる評議会というのを作って、そこで議論を通して国の行く末を決めようと、初めてそのような制度を開発しました。で、周りの国々は独裁政治しか知らないもんですから、えらくこの制度にびっくりして、周りの都市国家もこれに倣っていくようになりました。 それから150年経って、民主政治を確立させた、完成させたペリクレスの下でアテネは黄金期を迎えます。その頃美しいパルテノン神殿が出来上がり、またソクラテスが活躍しました。その後しかし、アテネは軍事教育で知られているスパルタに負け、マケドニアフィリポス2世アレクサンダー大王に負け、最後にはローマにも負けて外国の支配下に入ってしまいます。そういうところに使徒パウロが到着しました。美しい神殿、美しい彫刻、大理石の建物が美しい、そういう町だったのですけれども、パウロはイエス様の十字架しか知らない、そういう男でしたから、アテネにはたくさん神の像があって、汚らわしい町だというふうにパウロの目には見えました。地中海のありとあらゆる神様の像がそこに建てられていたからです。パウロは目に見えるものの誘惑から自由な人物でした。17章17節、パウロはユダヤ人の街道で論じました。他の町と同様、ユダヤ人の街道に集って天地創造の神を信ずるギリシャ人もその街道にはいました。神を崇める人々というのはそういう外国人のことを指しています。そこで論じたわけですけれども、何よりもアテネ選挙でのクライマックスというのは18節以降の哲学者とのパウロの対話にありました。書かれている通り、アテネにはエピクロス派、そしてストア派という哲学者がいました。ちょっと詳しい話で申し訳ないんですけど、ストア派っていうのはどういう人たちかというと、柱が両脇に立っている廊下で哲学をしていた人たちです。その柱が立っている廊下、中廊をギリシャ語でストアというのでストア派と言われています。会議や市民の総会や裁判をするアゴラという広場がありますけど、その北の端に立っていた建物、それが中廊ストアで、哲学者ゼノンがその教祖になっているというグループです。でもう一つがエピクロス派ですけども、現実生活の煩わしさから解放された精神状態を求めるというグループですけれども、後に肉体的な快楽を追求するグループにこう変わっていく、そういう人たちでした。そんな彼らが19節でパウロをアレオパゴスという小高い丘に連れて行ったのです。でアレオパゴスというのは知る人と知るそのアテネの貴族が政治を行っていた場所です。民主主義が導入される以前はそのアレオパゴスに貴族が来て町の方向を決めていた、かつてのアテネの政治の中心地でした。でそこはパウロが行った当時も由緒正しい貴族が来て討論をしている、上院と下院があるのであればアレオパゴスは貴族のいる上院で、民衆が集まるアゴラというのは下院、そんな形で並立していたようです。で哲学者たちはその上院議員のいるアレオパゴスでパウロに説教をさせたのでした。21節の通り、アテネの人たちは何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで時を過ごしていたと記されています。しばらく前の人口でいうと紀元前5世紀であればアテネには15万人ぐらいの人口があったというんですけども、その3分の1の5万人が奴隷でした。奴隷によって支えられて男たちは新しいことを聞いたり話したりすることで時を過ごすことができたわけです。しかし働かないわけですから不健全な生活をしていた人たちだとわかります。22節以降パウロの説教が記されています。結果的にこの説教は半ば不発のような形で終わりました。 だから人の人々の心を開くことができなかった、ダメな説教ではないかというふうにずっと思ってたんですけれども、しかしこのパウロの説教は外国人相手の説教としては多分初めて聖書に記された説教ではないかと思います。外国人相手の説教として初めての説教、非常に貴重な説教、有名な説教になっています。でなおかつパウロという人物は哲学の三大拠点の一つであるタルソという町の出身です。パウロは哲学の素人ではありませんでした。哲学者が何を考えているのか、その手の内を知り尽くすような人物でした。だから期待外れの効果、成果しか上げられなかったという理由でこの説教がダメな説教とは決して言えない。かえって私たち、この異教の世界で活動している私たちが学ばなければならない説教ではないかと思っています。説教の前半でパウロは第一に天地の主、天地創造の神が万物の源であるということを語っています。パウロはアテネ市内に知られざる神の祭壇というものを見つけますけれども、そのギリシャ人が知られざる神を礼拝しているその神こそが実は天地創造の神であるというふうに論説したわけです。日本の環境に言い換えてみれば、神社で人々がお参りしている神様、あれ実は私たちが拝んでいる天地創造の神ですよみたいな言い方をするのと似たものがあります。またこの方はパウロが説明している天地創造の神は世界とその中の万物を作られた神であるというふうに24節で言っています。それは何を意味するかというと、土とか泥が混ざって偶然に命が生まれたのではない、猿が突然変異して突然偶然に人間が起こったのでもない、もしそうであったんであれば天地万物には未来にこうたどり着くべきところもなく、人間には生きる意味もないということになってしまいます。しかし実際にはそれが事情は全く逆で、全宇宙に存在する生きとし生けるものの背後には宇宙の設計者なる神がいらして、また万物の背後には天地創造の神がいらっしゃるのである。でその天地の主は人間に命と生きと万物とを与えてくださったのだ、25節でパウロは説明しています。天地創造の神、宇宙の設計者である神は何らかの目的に沿って人に命と息を与えた、それぞれの人生に対する計画、使命を隠し持っていらっしゃる、すべての人にそれで恵みを与えてくださっているのだということをパウロは訴えようとしていました。このように天地創造の神が人間にたくさんの恵みと祝福をイエス様信じる信じないに関係なく与えて注いでくださっているのだということは私たちもっと強調して良い部分であると思います。続いて26節、パウロの説教の前半の第2話、天地創造の神が一人の人から全ての民族を作り出した、神が季節を決め国境を定められたとパウロは説いています。それが第2の部分です。日本の天皇が万世一系だというのではなくて、全世界が最初の人アダムを中心とした万世一系であるというふうにパウロは説きました。最初の人アダムが神に背いたので罪が全ての人に及んだということを暗示しています。 またアダムの子孫がさまざまな民族、国を形成していったということを説いていますけれども、その結果として国々は互いに反目し戦争をし合うわけですけれども、その結果何が起こるかというと、27節、これは人に神を求めさせるためだというふうに説明しています。戦争が起こり、国と国がいがみ合うことで、かえって人々が神を求めることになるというふうに私は解釈しました。例えば日本では面積でいうと米軍の専用基地の 70% が沖縄に集中しています。これは日本が前回の戦争で負けた結果こんなふうになっています。大事な場所に米軍基地があるので、町の発展が阻害されているとか、騒音のために夜眠れないとか、学校の授業が妨害されるとか、油が漏れて川や海が汚染される、兵隊が町を出歩いて犯罪を起こす、そういう問題が沖縄県に集中しています。また戦前に北方領土で住んでいて旧ソ連に故郷を追われたという人も2万人くらいいらっしゃいます。全国で北朝鮮に拉致されたために故郷に帰れない、日本に帰れないという拉致被害者もいます。転じて外国に目を向ければ、シリア難民はヨーロッパに逃れても安泰ではありません。ミャンマーのロヒンギャ難民は国に帰っても安心して暮らすことができません。朝鮮半島は南と北に分断されたままです。フィンランドは自分たちの民族の発祥の地と呼ばれるカレリア地方を戦争でロシアに奪われたままになっています。カラフトには朝鮮人、韓国人が4万人いたわけですけれども、戦争が終わった時に日本人でないという理由で引き上げ船に乗ることができず、現地にとどまって帰民になりました。国がなければ、国境がなければ起こらない問題がたくさん世の中にはあります。国境があることで自分たちには解決できない問題、戦争が起こったことで自分たちではどうにもならない問題がたくさん世の中にはあります。その結果、私たちは天地を作られた神様に助けを求める以外方法がない、そういうふうになってしまっています。27節の国境があることは人に神を求めるさせるためでありということをこのように解釈しました。そして続けてパウロは、誰でも探し求めれば神を見出すことができる、神は近くにいるのだとも語っています。さらに28節、パウロはクレタ島出身で、クレタ人は皆嘘つきであるといった哲学者のエピメニデスの言葉を引用して、我らは神の中に生き動き存在する、我らは神の中に生き動き存在するというふうに説明しました。実際にこれが私たち人間の現実です。天地を作られた神様の御手の中に私たちは生き動き存在しています。ある方がスキューバダイビングの練習をしたときに、まずプールで潜る練習をするんですけども、それは母の胎内にいるようだというふうに言っていました。ところが実際には、本当は私たち人間がプールにいようと、海に潜ろうと、もしくは空気のない宇宙で宇宙遊泳していようとも、どこにいようとも神様の体内にいるような、神様の守りに置かれているというのが私たちの人間の現実です。これが前半です。説教の後半はパウロが30節で主イエスの十字架の恵みを語り、31節で終わりの日の裁きについて説明しています。救い主イエス様が来られる前は、救いの言葉はイスラエル人だけに委ねられていましたので、 人類に救いはあったのに、外国人に知らされることがほとんどありませんでした。無知の時代でした。しかしイエス様が来られてから、外国人の無知はもう見過ごすことができなくなりました。イエス様が十字架に死んで復活され天国に帰られてからは、全世界に対して悔い改めるようにと神は命令されています。見過ごせない時代がやってきました。で、この区分というのが全世界の標準、世界標準になりました。道路がローマの世界標準になったように、この時代区分は教会から出た世界標準です。無知の時代がキリスト以前 BC、 そして悔い改めの時代が主の時代 AD というふうになっています。31節でさらにパウロは次のように言いました。神様は救い主イエスによってこの世を義によって裁く日をすでに決められていると言いました。見過ごしにできない待ったなしの時代が到来して、裁きの日が必ず来るのだ、それが近く迫っているのではないかとパウロは説明しています。まとめますと、アテネ説教の前半は、天地の主である神様が人に命と息と万物を与え、全人類に愛情を注いでくださっている。後半は宇宙的な裁きの日が決まっているので、個々人が悔い改めを命じられているという説教でした。これは初めての外国人に対する説教ですね。ので、私たちクリスチャンの人口が 1% という国では、この2点を明確にすることが大事になってくるのであろうと思います。パウロは霊魂の不滅を信じるアテネの哲学者たちに、死んだ救い主の復活を語りました。復活って新しい神様の名前でないかと彼らは思ったようですけれども、それが実はその言葉通りの死人の復活だと彼らが気づくと、一部の聴衆は嘲笑い、そして残りの人たちも興味を失って、それ以上パウロの話を聞こうとしませんでした。その直後にパウロはアテネを去り、次の町に移っていくのです。今日はキリスト教の宣教はローマによる舗装道路交通革命の中でなされていったという点と、もう一つパウロのアテネでの優れた説教から日本宣教の鍵をつかもうという話です。無神論が列島を貫くこの日本で、すべての人類に対する神の愛と恵みを語るというのは意外と簡単ではないものです。アテネの哲学者を前にして、大伝道者パウロが特別に熱心に語っても、お前はただのおしゃべりだなと言われて、周囲から冷たい反応を示されたものです。パウロでさえそんなものであるのであれば、私たちが神様の恵みを熱心に語ったとして理解されなくても当然かもしれません。しかしこのように反応の薄かったアテネの説教で救われた人が何人もいました。その中には貴族の議員ディオニシオもいました。信じる者が少ない日本で、私たちが諦めずに神様の恵みを語り続けること、それが私たちの使命ではないかと思います。周りの反応がたとえ悪かったとしても、神様はその御手を伸ばして救いに預かる人たちを起こしてくださるのです。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。世界的な交通革命がなされる中で、パウロがヨーロッパ大陸に出ていき、イエス様の御言葉の種をまき続けました。ある町では熱狂的に受け入れられ、またある町では 冷たくされました。日本の地で伝道するとは冷たくされることが多いかもしれませんが、しかしその中でも諦めずに語り続けるとき、あなたが救われる人を立ててくださいます。私たちの話を受け入れ、そして永遠の命を手にする人たちをこの土地からも起こしてくださいます。パウロから全ての人に対する神様の恵みを語ることの大切さを教えられました。また裁きの日がすでに決められているということの大切さも教えられました。どうぞ私たちにますます知恵を注ぎ、この創価の地であなたに喜ばれる働きができるように助けてください。私たちがあなたの祝福を分かち合う天国からの使者となりますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。